世界の歩き方番組パーソナリティの宇部です。この番組は世界一周とロングトレイルの旅をしてきた宇部と勝が日常の気づきや旅から得たこと学んだこと旅のエピソードなどを踏まえてお話ししていく番組です。本日は3月24日金曜日です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日あれですね、久々にっていうか今日全然声出していなかったからなんか喉の調子が変ってことに今気づきました。そうなんですよね、農業をしてるとなかなか声発する機会もないので誰とも会わなかったりするので、そういうことに今気づいたような感じでございます。早速なんですが、本日のテーマ、新規収納を考えている方へというところでお話ししていきたいと思います。はい、メッセージが届いております。ラジオネームリンゴおじさん、ありがとうございます。相談です。新規収納を考える方へ、リアルな農業の実情やメリットデメリットなどよそではあまり言えないここだけの農家事情をご教授くださいと、長野のリンゴおじさんから、メッセージが届いております。すごいですね、短い文章にこれだけプレッシャーのかかる内容、かつこの番組農業ラジオじゃないっていうところがね、すごくなんていうんですかね、いいのかどうなのかっていうところで、そうだ、農業に農業に関心のない人にも伝わるような感じで、お話できればいいかなと思っております。そうですね、リアルな農業事情っていうところで、思い浮かぶのが、そうですね、まあよく言われているのは農家の人口は減っているけどやらせてくれる農地は少ないみたいなことが言われていますね。そうですね、国もその食料自給率を上げていくために大きなね、事業というか大規模にやってくれる農家さんは結構補助金とか、支援の施策とか結構充実しているような感じなんですけど、そうですね、今回新規就農者っていう目線で、話をすると、そう、ですね、僕もこの新規就農者っていうところを、まあ、身近な人が10年前にですかね、2012年から、僕の前職だった種苗会社ですねを、まあ、花の種苗会社をやって、5年ぐらいですかね、勤めた後に新規就農の補助を利用して、やっていくっていう人が僕の中でその補助金を活用している初めて見た人なんですけど、その時10年前ですね、5年間150万円で、これに農業をに使ってください、生活費とか何でも使っていいですよっていう結構間口を広くやられて、いたような感じ で研修期間が2年間で、その実際に収益を自分で上げていく期間が5年間で、7年間で、年150万なので1050万円がその7年間で、国から、補助が出ていたそうです。でこれが年々シビアになってき、ていて、まあ、3、4年前ぐらいですと3年目まで、年150万もらえて、4年目5年目の、まあ、その3年目の中間報告の結果次第で、まあ、4年目5年目が、120万円ずつ合計いくらだ690万ぐらいですかね、もらえるような、感じに、変わってきて、でこれが、最近だとその設備投資をする方に、まあ、先行投資として、まあ、1000万ぐらいですかね、なんかそれぐらいの大規模にやられる方向けのその施策があったりとか、そうだ、この10年間で国も農業の人口をただただ増やすっていうよりかは本気で大規模にやってくれる新規参入者、新規就農者にお金を渡すっていうような感じになっているようなのが僕の、知っている範囲の話です。 うん、そうなんですよね。だからとりあえず農業をやってみたい人を、極力排除っていうか、今は受け入れをしないで、国の方針に合致するリスクの取れる人を選定して、新規就農者を迎えているような感じでしょうか。うん、そうですね。で、まあリアルな農業の実情っていうところで、まあ、僕が最近思うのはやっぱり資材費とか肥料の値段って、上がってるんですよね。皆さんの取引先でもそういうのを感じている方も多いと思うんですけど、野菜ってどうでしょう。まあ、果物って結構価格転嫁しやすいようなイメージがあるんですけど、野菜って結構スーパーで、100円とか、そういう価格でやられているので、すごく農家さんの利幅っていうのが下がっているような印象を受けています。うん、だからそうですね、僕の身近なところで言えば宮下直也、まあ、それから、松島兄弟とか自身の商品をブランディングしていって、自ら届けるようなスタイルっていうんですかね、なんかそういう届け方を模索している農家さんっていうのも最近多いのかなと思います。うん、そうなんですよね。で、本当に今の農業のスタイルって量をたくさん作って、設備投資をしっかりして、たくさん売り上げを立てるか、うん、ミニマムに、なんていうんですかね、小規模にやって、自分の食べていける分の、なんですかね、農業スタイルを確立するか、なんかそういうのを僕は感じております。はい、そうですね。新規就農者っていうところでお話をすると、うん、新規就農者になろうって言った時に、僕は、まあ、小せがれ農家っていう親元就農っていうんですかね、親が代々農業をしていて、そこの地盤があるような感じでスタートしているので、新規就農者ではないんですよね。うん、で、僕が思う身近な新規就農者を見ていると、やっぱり信頼、うん、土地の信頼を作ってようやくスタートできているような感覚があって、うん、そう、だから補助金が年間150万出るから、5年間、まあ、大体ざっくり5年間ぐらい出るとして、うん、でもそれでも、なんだろうな、一から新しい土地で、自分で作物を選定して、それを売り上げ、自分が生活できる分の売り上げを立てていくっていうのは、うん、すごく難しい、ハードルが高い、なんていうんですかね、条件なのかなと思います。うん、そうですね。自分で、そうですね、事業を作るぐらい、まあ、自分が事業を作ったって言えることはしてないのであれなんですけど、なんかそれぐらい、なんか、うん、難しい、土地の縛りとかもあるので、うん、なんかすごく難しいものかなと思っているのが、僕の思う新規就農者の立ち位置でございます。うん、そうですね、新規就農者のメリットデメリット、うん、そうですね、メリット、うん、まあ、僕と比べるとって言ったらあれなんですけど、やっぱり作物の選定とか地域を選べるっていうのは、うん、自分の理想としている場所で、理想としている農業スタイル、農家のスタイルを思い描くことはできると思うんですよね。実際できるかどうかは別として、うん、でこの産地にいるからこの作物を作らないといけないとかっていうのを、まあ、自分がそこに住んでたらそうなってしまうものが、選べる選択肢があるっていうのはあるし、なんか自分の働き方を選択できるっていうニュアンスもある気がします。うん、そうですね、親元就農とかだとやっぱりそこの代々続く事業を引き継ぐって感じになると思うんですけど、そうですね、うん、農業をする一方で、新しい働き方もあるのかなというのが、僕の印象です。印象、うん、メリットとして2つ目に挙げられるところですね。で、3つ目が、まあ、補助金がもらえる、この制度を利用すれば年間150万を3年間ですかね、今もそれぐらいもらえてて、それとは別に設備の先行投資をするのに1000万くらいの これはちょっとあの詳しく調べて、本当に、そういう気持ちのある方は調べてほしいんですけど、1000万、まあもう使う前提ですよね。ビニールハウスを建てたりとか、換水システムを組んだりとか、うん、それを1000万も使うっていうところであれば、その額が補助が出ると思います。手出しの部分がおそらく出ない。なんか一旦ちょっとこれがなんか多分スキーム的に難しい内容っていうか、4分の1一応借金するっていうような形を取るけど、それも補填されるような感じだったと思います。うん、詳しくはちょっと調べてほしいんですけど、リスクを取る方にはそういう補助金も使えるので、すごくメリットがある部分の一つかなと思います。うん、そうですね、メリット一つが作物の選定、地域選びがカスタムできる、2つ目に自分の働き方を選択できる、で3つ目に補助金がもらえるといったところがあるかと思います。うん、でデメリットはやっぱりリスクが大きいなっていうのが一番ですね。うん、収入面とか、設備投資をすればそれだけのリスクも背負うので、うん、でそれになんだ天候不順だったり災害もあったりとか、でそれで、期待していた収量が取れなかったりしたら、そのリースとかを借りていたらその支払いは必ずあるわけで、すごくなんていうんですかね、うん、リスクは大きい、いい働き方、うん、にはなってくるのかなと思います。うん、そうですね。で2つ目に土地を買いにくいっていうのがあるかもしれないですね。土地を買いにくい、一旦借りたらなかなかなんていうんですかね、それこそ信用を勝ち得てその土地を借りているっていうのが田舎の農家ではあるんですよね。うん、お金を払うから貸してくださいよっていう、ただそれだけのつながりじゃなくて、うん、この人だったら貸してもいいなっていう、そういう信頼関係のもとその場所を借りているっていうところがあるので、一旦借りた場所っていうのは、あ、やっぱり土地が合わなかったので返しますっていうのに、うん、ニュアンスは難しいんですけど、まあ、そういうのがあるので、すごく慎重に選ばないといけない。かつその新規就農者に回ってくる土地っていうのは、だいたいよく言われるのが、いらない土地ですよね。誰も使ってないような、水が、水路がないような、土地を貸すとか、うん、農業をやりたいっていう人に対しての若い人とか、そういう何ですかね、人に対しての扱いといったらあれですけど、なんかそういうのが意外と厳しかったりします。うん、そうデメリットが、まあ、2つ挙げて、リスクが大きいっていうのと、借りた土地を買いにくい、そして、いい土地に巡り合える可能性が低いっていうところでしょうか。はい、そうですね、あのここだけの話というか、今回これを考えるにあたって、まあ、僕だったらどうするかとか、ちょっと考えるの好きなんですよね。うん、まあ、僕が家業を継がないでどうしても農業をしたいっていうところでやるとしたらどうするかって考えた時に、うん、まずやっぱり自分の生活費を下げて、固定費を下げて貯蓄をする。で、興味のある自治体、県、うん、市町村のところの地域おこし協力隊っていう制度があるんですけど、それは3年ぐらいかな、おそらく月々17万円ぐらい、手取り14万ぐらいだったと思うんですけど、その地域おこし協力隊っていう制度を活用して3年間その土地で農業振興だったり、そういう人脈作りですよね、自分がそこで何をやるかっていうよりかは、その3年間でいかに成果を上げるかっていうのももちろん、大事なことなんですけど、まあ、それと同じくらいそこの3年間で、地域に密着できるのが大事かなと思います。うん、そうで、そこでの人脈作りをしていく中で、3年後に自分はここに移住しようというか、もう定住しようと思ってるんですよっていう意思を、なんですかね、協力者に行ってもらってっていうか、うん、 信頼を勝ち得ていくっていう感覚ですかね。うん、でそうなってくると、まあ、その信頼を勝ち得るっていうのは具体的にどういうふうにやっていくのがベターかというと、やっぱりその住民の人たちの力になるっていうか、困りごとを率先してやっていくと、そこでの信頼っていうのは得やすいのかなっていうのを僕は、鋸南町のね、あの地域おこし協力隊の方を見ていて思いました。うん、でそうなってくると、その3年後に定住する家とかが、その、まあ、市場に出回らない、うん、他人に貸したくないっていう人は結構多いと思うんですけど、そういった人が何だろうな、草刈りをしてくれる代わりに家賃1万円でもいいよとかって言ってくれる人が中には、なかなかいないかもしれないですけど、中にはいらっしゃるんですよね。うん、そう、それな、維持管理費っていうので月々1万円で、家と土地が手に入ったりっていうことも、そういうことをしている、そういう流れで、まあ そういう流れで、移住してきてる人っていうのは実際にいます。うん、そうで、その、まあ、3年間地域おこし協力隊として働いた後に、先ほど話していた、国の制度の補助金を活用していくのが僕の思う、なんだろうな、新規就農の入り方かなと思います。うん、でおそらく2年間の準備期間と5年間の新規就農扱い、新規就農者扱いのタイミングがあると思うので、5年間、今は3年かな、ちょっとすいません、そこら辺はあれなんですけど、その2年間の期間、準備期間に、まあ、その雇用収納っていうんですかね、どこかの企業なのか個人の大きくやってるところに勉強させてもらうっていう期間を設けて、うん、それから個人で新規収納をするっていうのが理想かなと思います。うん、で僕も雇用収納っていうのはどういう実態なのかがわからないんですけど、やっぱり会社って下請けを持ちたいなと思うと思うんですよ。委託製品、委託生産してくれるところを。ってなると、その B2B のつながりっていうんですかね。うん。その会社さんとか個人のオーナーさんに気に入ってもらったら、そこの B2B のつながりをちょっとお前に任せてやるよみたいな期待もなきにしろあらずだと思うんですよね。うん。そういった形で、地域おこし協力隊からの新規就農っていうのが、僕がもしやるとするのであれば、うん、そういう選択肢を取るかなと思います。うん、そうですね。そしてやっぱり農業をするっていうと、もう本当に大きい出費が重なるんですよね。うん、普通に何ですかね、作物を育てるっていうだけでもお金は結構な額かかるし、機械を導入したりとか、トラブルで故障したりとかすると、やっぱり一般的な機械ではなかったりするので、専門の人を呼んで直してもらったりとかすると結構な額になったりします。うん、1回の修理で10万円とか20万円とかっていうのは全然あるような金額なので、やっぱりそれにひるまないような資金を用意しておいて、スタートさせるっていうのが大事なのかなと思います。うん、そうですね。だからその補助金があるからやるっていう発想よりかは、もちろんやりたいっていう気持ちが先行して、その補助金がなくてもできるっていうスタンスで、この補助金を活用するっていうのが大事なのかなと思います。はい、そうですね。うん、で、まあ、ここだけの話というところで言うとっていうかあれなんですけど、やっぱりこれから農業をしたい人っていうのは、先を行く人を見るのが一番いいと思うんですよね。うん、で先日お話しさせてもらったリンゴ農家の研修日記という音声配信をされているじゅんさんっていう方は、その、まあ、農家になろうっていうところの、その守備を固めるっていう意味合いから、資産運用とかそういうことを意識した活動をしていたり、うん、ブログとか、 他にも NFT を絡めた活動をしていたりとか、本当にその副業を持ちながら、新規収納をするっていうスタイルが僕はなんていうんですかね、リスクの分散の仕方として最適解かなとも思ったりしておりますので、ぜひこちらの音声配信を聞いてみて学んでみるのもいいのかなと思った次第でございます。はい、そうですね、そんな感じで、終わりにしたいと思うんですけど、そう、僕は新規収納者ではないんですよね。家業があって、で新しくブルーベリー農園をやっているっていう形なので、れっきとした、無垢な新規収納者ではないんですけど、そうだから自分が持っているものっていうんですか、その小せがれ農家が持っているアドバンテージっていうのは、すごいあるんですよね。そうやっぱりなんていうんですかね、その土地を持っていたりとか、その親が作っている築いてきた事業があったりとか、それこそそこに投資をしてきた資材があったりとか、なんかその差っていうのはすごく大きいんですよ。そうだからこそそこに何ですかね、あぐらをかかんずって言ったらあれなんですけど、新規収納者よりも下駄を履かせてもらってるっていうのはある上で、そこでもやっぱり努力をし続けないと、まあ、衰退していくのは目に見えてると思うんですよね。なので、そういう人たちに負けないように僕も自分のね、家業を大事にしつつ新しい事業を作って、邁進していきたいと思います。そうなんですよね。そう、新規収納者って、そうそう、その恵まれているところっていうと、一番がそのやっぱり代々築いてきた信頼、その宇部家として鋸南町で築いてきた信頼っていうのを、僕が父さんの信頼を受け取ってるっていうのがすごくあるんですよね。宇部のせがれだから、なんだあそこの田んぼのところであんなブルーベリー農園をやっても文句を言われなかったんですよね。それは多分何も、なんだろうな、企業が入ってきたああいうことをするとすごく多分やっかみがあると思うんですよ。まあ僕も言われてるかもしれないんですけど、なんかそういうのはなかったっていうのは、あそこの場所でああいう場所ができてるっていうのは、本当に代々築いてきた父さんとかじいちゃんとかの信頼があってこそだと思っているので、そうですね、だからそれは本当に感謝だなと思っているような感じでございます。そうなんですよね。だからこそ新規収納者が頑張っている姿っていうのはすごいなと思うし、絶対なんていうんですかね、自分ももっとなんてな、もっとやらねばっていう気にさせてもらえます。はい、宮下さん、この新規収納を考える方へのメッセージ、をテーマにですね、お話ししてみてはいかがでしょうか。そう、僕と違うような、視点でね、宮下直也が、どういうことを話すのかっていうのはすごく気になりますので、ぜひ、こちらをテーマに、話していただけると嬉しく思います。はい、そうですね、そんな感じで、本日は終わりにしていきたいと思うんですけど、そう、清田まさるくんと今日お話ししたんですよ。電話が本当に珍しくかかってきて、おそらく初めてではないのかなっていうぐらい、そんな彼が歩いてる時に僕に電話かけてくるってことはないんですよね。僕は世界一周旅行中、彼に何度も電話をかけていて、メンタルを保ってもらっていた感じはあるんですけど、そう、珍しく電話がかかってきて、まあいろいろ雪の状況やらが大変だっていう話をされていたんですよね。そうで、まあそう、清田勝あと2週間ぐらいでアリゾナトレイルを歩き終えると思うんですけど、なんか僕がなんか彼にできる楽しいこと、自分が楽しくなれることをなんか勝手に企画したいなっていうのをここ最近思ってたんですよね。今のマサルから電話かかってきた話はもう全然関係ないんですけど、 そう、残り1週間で、8日間かで3月が、終わろうとしているんですけど、うん、今僕なんだメッセージをくれた方のなんですかね、質問トークテーマについて、募ってたりするんですけど、おそらく今8名ぐらい来て、10名は来てないかな、うん、それぐらいの方から、メッセージが来ておりまして、ね、本当、感謝感謝なんですけど、そう、それとリンクさせたちょっと面白い企画をちょっと考えました。はい、何かと言いますとね、メッセージトークテーマをくれた方1回限りですね、かける今、まあ、例えば10名いるとしたら、10名、かける、あ、メッセージを送ってくれた方かける1ドル、3月31日までメッセージトークテーマを送ってくれた人数、かける1ドルを、そうですね、あの3月31日のレートでエマサルに送金させてもらって、うん、なんか、トレイルマジックではないんですけど、なんか彼になんか美味しいものをそれで、食べてもらえたら面白いかなと思って、ちょっとそういう企画をちょっとやってみたいと思います。うん、そうです。なので、皆さんはフリーです。はい、僕が、人数かける1ドル分をマサルにプレゼントするっていうような形で、3月31日まで、募集をしていきたいと思います。うん、もし仮に多くなって読めなくなってしまう可能性もあると思うんですけど、なんかね、勝手に自分が楽しめるような配信でマサルも喜んでもらえて、メッセージを送ってくれる人もなんかちょっとそこに参加してる感がより楽しめるなと思ったので、こんな企画を考え喋ってるような感じでございます。はい、そうですね。なので、3月31日まで、これそれ以降もメッセージの募集はしていくんですけど、そうですね、一旦それまでの人数かける1ドルをマサルにプレゼントっていう企画をちょっとやっていきたいと思います。はい、今日はそんなところで、終わりにしたいと思います。ここまでのお相手は宇部がお送りいたしました。ではでは、さようなら、良い週末を。